皆さんおはようございます。11月30日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。アドベントの時を今日から迎えました。御子イエスキリストのご降誕を待ち望む、時に、入りました。教会では、4本の赤いろうそくを灯しまして、そして、クリスマスの、クランツを飾り、そして、またリースを飾りまして、本当にこの季節になりますとですね、本当に主にある喜びをですね、皆さんで本当に分かち合いながら、毎日を、過ごすことになってまいります。早速今日ですね、与えられました、聖書から御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日は旧約聖書のイザヤ書の9章1節から6節が与えられております。イザヤはですね、今から2700年前、約もう3000年も前になるわけですね、に建てられた預言者でありますけども、そのイザヤの預言はですね、このクリスマスになりますと、繰り返し、語られるわけであります。この有名なインマヌエルの預言はですね、神ともにいます。この預言はですね、イザヤ書の7章14節にあるわけです。身を乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと、こう記されてますが、初代教会はですね、このイザヤ書7章のインマヌエルのこの予言にですね、共におられます主イエスキリストのこの、誕生の意味をですね、見出したわけであります。先ほどこのマタイによる福音書の2章1節から6節も読んでいただきました。マリアは男の子を産むと、でこの子は自分の民を罪から救うと主が預言者を通して言われたことが実現すると、身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれると、そのように記されておりますけども、イザヤ書の9章の5節、先ほど読んでいただきましたけどもですね、クリスマスに繰り返し生まれるわけです。一人の緑子が私たちのために生まれたと、一人の男の子が私たちに与えられた。初代の教会はですね、この予言こそキリスト性のお生まれになったことを指し示すものと理解しました。またさらにですね、イザヤ書の11章の、1節から2節も、よく知られた、クリスマスの、予言であります。エッサイの株から一つの芽が萌え出で、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。キリストはダビデの末としてダビデの町ベツレヘムにお生まれになったと、教会はですね、理解をしたわけであります。キリストになるとですね、クリスマスになりますと、大勢のキリスト者がですね、このベツレヘムを訪れるわけであります。今本当にですね、この、ユダの地エルサレムはですね、本当にイスラエルとパレスチナの、ですね、侵略によりまして大変な、状況にあるわけですけども、 今年のクリスマスはどういうふうになるのかですね、本当に予断を許さない状態かと思います。このイザヤの予言はですね、直接的にはこのイザヤ時代のですね、歴史の中でこの語られたものであります。でキリストの生誕をですね、直接に予言したものではないわけです。しかしですね、この教会はですね、このイザヤの予言の中にキリストがこのようにお生まれになったことの意味をですね、見出してきたわけです。先ほど読んでいただいたイザヤ書9章今朝はですね、一人の緑子が私たちのために生まれたという言葉からですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。このイザヤ予言のですね、この背景にはですね、この紀元前の734年に起こりました、このシリアとエフライムの戦争があるわけです。この戦争の危機の中でこのイザヤはですね、神に信頼して静まりなさいと、神が共におられる、インマヌエルと語るわけですが、時のこのアハズ王はですね、聞かないでアッシリアの援助を要請したわけです。イザヤはこの神様に信頼しないですね、このアハズ王にですね、絶望するわけです。それでですね、このアハズの子でありましたそのヒゼキヤにですね、期待を寄せるわけです。列王記のですね、下の18章5節から7節にね、こう記されてます。乙女が身ごもってこの子とは、そのアハズのこの生誕によって平和が来るとの期待です。事実このアハズのこの、セゼキヤ王はですね、このアッシリアとの関係を断ちまして、神殿から偶像をこの、なくすようにするわけです。それが列王記に記されてます。そしてイザヤはですね、新しい王の、このヒゼキヤの王の即位を喜ぶわけです。それがですね、一人の緑子が私たちのために生まれたと。その第2のこのダビデとなるべき王様ヒゼキヤの即位を喜んだわけです。一人の男の子が私たちに与えられた権威が彼の肩にあるんだと。その名は驚くべきこの指導者、力ある神様、永遠の父、平和の君と唱えられると。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがないと。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに立てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げると、このように、イザヤ書には記されています。そこではこのダビデ王家の繁栄と平和が祈られているわけです。イザヤはですね、このヒゼキヤ王に期待をかけまして、彼を平和の君と称えますが、ヒゼキヤもこの現実の政治の中では、右往左往する王に過ぎません。やがてこのアッシリアに対抗するためにですね、この新しく起きてきたバビロンの援助を求めて、このイザヤとも対立するわけです。イザヤはヒゼキヤに語ります。万軍の主の言葉を聞きなさいと。王宮にあるもの、あなたの先祖が今日まで蓄えてきたものがことごとくバビロンに運び去られ、何も残らなくなる日が来ると主は言われると。 この記されてますけども、このヒゼキヤにもですね、この失望しましたイザヤはですね、新しいメシア、救い主を待望する予言をするわけです。それがですね、イザヤ書の11章1節から2節に記されてます。エッサイの株から一つの芽が燃え出で、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊と記されています。この人間の平和をですね、期待できない預言者はですね、神様の平和を祈り求めるわけです。ダビデに主の霊が与えられたようにですね、ダビデ王家エッサイの株からイスラエルを救う新しいダビデが現れることをイザヤはですね、神様に願ったわけです。生まれるメシアは主を恐れる、主により頼みます。彼は見える現実に惑わされることなく、人から聞いた話で判断をしない。11章の3節ですが、彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。続いてですね、同じ11章の9節から10節、イザヤは言うわけです。国々の民は平和を求めてエルサレムに集うと予言されます。その日が来れば、エッサイの根はすべての民の旗印として建てられ、国々はそれを求めて集う。そのとどまるところは栄光に輝くと言っています。こうしたこのイザヤの予言をですね、継承したのが同じ時代のミカという予言者ですね。ミカのこの救済の予言はですね、このアッシリアからのこの救済のためにダビデの末からメシアが生まれるとの予言です。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの士族の中で糸小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼こそまさしく平和である。アッシリアが我々の国の国土を襲い、我々の領土を踏みにじろうとしても、彼らが我々を救ってくれる。このこう記す御箇所には記されてますけども、マタイはですね、この予言を主イエスのこの降誕の物語に引用しています。それが先ほど今日もですね、読んでいただきましたけども、マタイの2章1節から6節の中に、記されているわけですね。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時先生自身の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのですと。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者はこう書いています。ユダの子ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからであると記されているんですね。このようにして福音書にもですね、記されることになりました。イザヤから700年後の新約の聖書の記者たちがですね、このイザヤ書の11章のメシアの予言の中にですね、 キリストの誕生を見てるわけですよ。予言はその時には聞かれなくても、このようにして後世に大きな希望の盾を残すわけです。それが予言、神様の言葉の本質じゃないでしょうか。神の子としてお生まれになった主イエスは、この形骸したですね、神殿体制の崩壊を予言されまして、祭司長たちのこの反感を買ったわけです。そして十字架にかけられました。弟子たちはですね、その主イエスの十字架の中にですね、身を捨てて民のために死んで行ったあのイザヤの面影を見たわけです。マタイは書きます。イエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒された。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。彼は私たちの災いを負い、私たちの病を担ったと記されています。イザヤ53章の預言の成就をですね、マタイはここに表明しています。イエスは私たちの災いを負い、私たちの病を担い、私たちのために死んでくださった。あの苦難のしもべのですね、予言ですね。それがここに成就したんだと。この感謝がですね、主イエスの弟子を生みまして、私たちもその後継者として招かれているわけであります。この使徒言行録にですね、18章にこうあるんですね。ある夜のこと、主は幻の中でパウロにこう言われたと。恐れるな、語り続けよと。黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだと。この町には私の民が大勢いると。その幻がこの人々を生かし続けまして、この主イエスの弟子たちはですね、世界中で福音を語り続けたわけです。主イエスがこの生きた時代はですね、本当に過酷な時代でした。ユダヤはローマの植民地でして、税金を払えない人は妻やこの子供たちを売りまして、それでも払えなければ投獄されてしまったわけです。人々はですね、この小作人として働いて、地主に収穫の半分以上も取られてしまう。飢饉の時にはですね、大勢の餓死者が出たと言われています。病気になれば治療を受けることもできませんでしたし、人々は死んでいきました。この時代の平均寿命が30から40ぐらいと言われてますけども、本当に長くは生きられなかったです。医療もそれほど、ですね、進んでおりませんから。特にですね、人々はですね、救い主メシアが来て生活が良くなることをですね、熱望していたわけです。その人々にですね、主イエスは言われました。ルカの4章21節にこうあります。あなた方の救いは今日私の言葉をあなた方が耳にした時に成就したと主イエスは言われています。もうなったんだよと言ってるんです。神が行った御子イエスキリストが来られた、それを祝うための祝うのがクリスマスなんです。しかし人々は言うわけです。イエスが来られて2000年も経つのに何も変わってないじゃないかと。 確かにそうですね。このゲルト・タイセンという人がですね、このイエス運動の社会学という本をですね、書きましたけども、でこう言ってます。社会は変わらなかった。多くの者はイエスが期待したようなメシアではないことが分かるとイエスから離れていった。しかし少数の者はイエスを受け入れ悔い改めた。彼らの全生活が根本から変えられていった。イエスをキリストと信ずることによってこのキリストにある愚者が起こされたと。このキリストにある愚者を通してイエスの福音が伝えられていったと言ってます。このキリスト教信仰はですね、本当に世の常識から見れば、本当にまあ愚かといえば愚かですね。よく信ずる者は救われると揶揄されることがあります。本当にそうですね。イエスの十字架の死によって私たちの罪がですね許された。そんなバカな、この世は未だに罪に溢れているじゃないかと人々は叫びます。確かに罪を犯す人が多いですね。人を騙して金銭を奪うような嫌なことをしますよ。人は死んだら無に帰るんだと多くの人がそう信じてます。その中で私たちは生じゃないんだよと、死を超えた命があると信じてます。永遠の命があるですね。ある時苦しみと悲しみの中でキリストに出会ったからなんですよ。食材や復活、永遠の命、そうしたものはですね、客観的に証明できない事柄です。しかし、復活のキリストに出会ったものはですね、それが真理であることを体験するわけです。ねえ、本当に私たちは友達や家族や会社に裏切られますよ。何も信じられなくなりました。何十年も付き合ってきた友達から、ね、ひどい刺激を受けて自分のことなんか何も考えてなかったんだと、私のことなんか何も考えてない、その人は自分のことばかし考えてる、その人のためにその人が苦しい悲しいという時には友となって慰めたりなんか随分したけども、こちらが何か具合が悪くなったりとかしたときに見向きもしなくなる、そんな現実、あるいは家族はね、都合が悪くなると、親兄弟でもそうですよね、兄弟とは思わないなんて平気で言う兄弟もいるわけですよ。会社の業績が上がらなくなってくると早期退職とかいろんな形で迫られてくるわけですよ。しかし復活のキリストはですね、私は共にいると語ってくださいました。別な時私たちは死の恐怖の中で凍りついてつくようなこともありますね、え自分の病気はどうなるんだろうと本当に苦しくなる。何ヶ月も入院を余儀なくして退院はしても学校や仕事の言葉を遅れる、自分は将来どうなるんだろうと不安になる。しかしですね、復活のキリストは私たちに人生は死では終わらないということを示してくださいました。この世の中の知恵は人の理性に訴えるんですが、神様の知恵というのは 私たちの魂を揺さぶるんじゃないんでしょうか。このような魂の体験の中から信仰が生まれてくるわけですよ。ねえ、クリスマスの夜、病院のベッドから東京タワーのライトアップされたところを見て、自分は病院のベッドからこれからどうなるんだろうかと本当に不安の中に陥れられたことを思い出します。でも自分には信仰があるんだと、そうだとね、そうだったらこの信仰によって乗り越えていくことができるんだ、もう一度立ち上がろうというそういう思いを持つようになれたことを思い出します。私たち信仰者はこのキリストにある愚者になること、要するにキリストにあって私たちは何もこの世的な価値観から解放されるんじゃないんでしょうか。他者を支配するんじゃなくって他者のために生きる存在と変えられてきたんじゃないんでしょうか。かつての私たちは相手を利用することも攻撃することも貪ることも平気で行ってきたと思うんです。キリストを知る前の私たちは損得感情の中でしか人間関係を生きてきませんでした。ですから人間関係が破綻して苦しんできたわけです。その私たちがキリストと出会うことによって変えられてきたわけですよね。理性じゃないんですよ、信仰は。信仰は理性を超えるんだと私は思うんですよね。私たちがなすべきことはキリストを証ししていくことだと思います。神の国は来た、どこに来たんだ、この教会に来たんだ、私たちの周りに来てるんだということを証ししていくことこそですね、私たちの役割じゃないでしょうか。今ある私たちがいるところ、そこに主はおられるんです。教会の外では権力を持つ者が人々を支配して命令します。そういうこともするかもしれませんが、教会の中ではですね、使えることに喜びを見出す人々がいるわけですよね。お互いに元気ですか、ね、お互いに励まし合いながらね、過ごすことができる。教会の外では金の切れ目は縁の切れ目なんていう嫌な言葉ですけども、そんなそういうことになるかもわかんない。教会の中では困っている人たちのためになすべきことをする、そういう人たちがいるわけです。どうしました、大変ですね、そういう思いを持つことを持ってくれる人たちが周りにいっぱいいるわけですよ。そして祈ることってくれる人もいっぱいいるわけです。そのような教会を私たちは形成していくんじゃないんでしょうか。私たちは毎週日曜日に教会に集まって礼拝をします。人々は経済的には豊かになりましたけども、心は満たされてないんです。魂が飢え渇いてる人もいっぱいいます。だから毎年3万人もの人が、自殺をすると言われてます。もう20年ぐらい前ですけども、私がフィリピンに行った時にフィリピンの皆さんから、なぜ日本人はそんなに自殺をするんですかと、言われたことを、思い出します。不思議だとおっしゃってました。本当にフィリピンはご承知の通り大変、 貧しい国、経済的にも大変大変な国であることは事実です。でも心は温かいです。本当にですね、温かく迎えてくださいました。心もですね、満たされない人たちがいっぱいいますが、その人たちにですね、声をかけていくことがとても大事だと思います。それが私たちの課題だと思います。この町には私の民が大勢いると、使徒言行録には記されてますが、だから私たちは私実に教会に来て励まされるわけです。で、世にですね、そのキリストの福音を述べ伝えていくことなんです。実践するものとして出ていくわけです。私たちがこの夢と幻を持ってですね、この目であなたの救いを見たと、救いの約束を信じていることを証しすればですね、神様は私たちに、この私たちが必要とする人たちが教会に与えてくださるわけですよ。だから常に神様が救ってくださるんだ、その約束を信じてですね、どのような時も、歩んでまいりたいと思います。アドベントを迎えた今日、救い主がこの世に来られたですね、この喜びをですね、述べ伝えてまいりたいと、願うものであります。どうか皆さんに主の祝福が豊かにありますように、お祈りしています。では祈りましょう。キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。アドベントの第一の手術をこのようにして守ることができまして感謝いたします。御子イエスキリストのご降誕を喜びつつ、このこれからアドベントの時を過ごしてまいります。どうか共におられて、私たちがあなたからの救いの約束を多くの方々に述べ伝えていくことができますように、私たちに信仰の力を与えてください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。